今年の9月でイングランドでの伝道を終えてから64年が経ちます。帰還して3日後に友人とユタ大学で行われたハローデイと呼ばれるダンスパーティーに参加しました。友人はバーバラ・ボーウェンという大学2年生の素敵な学生がいるので私に会ってみるべきだと言いました。その友人は彼女を連れてきて私に紹介し、そして私たちは踊り始めたのです。不運なことにこのダンスはタグダンスと呼ばれるもので、他の男の人に肩を叩かれたら相手を交代しなければなりませんでした。バーバラはとても快活で人気者だったので、私はすぐに他の男性から肩を叩かれ、彼女とは1分も踊ることができませんでした。もちろん私は納得がいきませんでした。伝道でフォローアップの大切さを学んでいたので、彼女の電話番号を聞いてすぐ翌日に電話をしてデートに誘いました。しかし彼女は大学の勉強や他の用事で忙しかったのです。伝道の経験のおかげでがっかりするようなことがあっても諦めずに粘り強く努力することを学んだので、その頑張りの結果彼女とデートの約束を取ることができました。そのデートがきっかけでそれから何度もデートをしました。デートを重ねる中で私は何らかの形で彼女にとって自分が唯一誠のいける帰還宣教師だと納得させることができました。64年経った今、7人の子供たちと多くのひ孫とひ孫たちに恵まれましたが、彼らの存在はどれほど大切なメッセージであっても着実な粘り強いフォローアップなしには分かち合う機会が与えられないことがあるという重要な真理の証となっています。それで私は今回、以前総大会でお話ししたメッセージから2つフォローアップするように明確な促しを受けました。2011年10月の総大会で皆さんに主の次の言葉をよく覚えているようにお願いしました。私の教会は終わりの日にこのように、すなわち末日聖徒イエス・キリスト教会と呼ばれなければならない。これらの言葉から主は明確に、これが単に教会の正式名称であるだけでなく主の教会が呼ばれるべき名前であることを示しておられます。そのために私たちは教会をモルモン教会や LDS 教会などのような他の呼び方をするべきではありません。モルモンという言葉はモルモン開拓者のように人々を表したり、モルモンタバナクル合唱団のように組織の名称として適切に用いられることもあります。世間一般には教会員はモルモンとして知られていますし、教会外の人々と話すときには必要であれば自分たちをモルモンと呼ぶこともあるかもしれません。そのようなときでも教会の正式な名称も紹介するようにしてください。私たちがモルモンという言葉に関連して教会の正しい名称を用いるようになれば、私たちがクリスチャンであり救い主の教会の会員であることを示すことになります。兄弟姉妹の皆さん、私たちが末日聖徒イエス・キリスト教会に属しているということをいつも明確に示すことを習慣づけましょう。私が2つ目にフォローアップするべきだと感じたのは、前回の総大会で会員の皆さんにクリスマスまでに少なくとも一人の人に回復された福音について学ぶのを進めることができるように導きを求めて祈るようにお願いしたことです。多くの会員から主に主に伝道の機会を求めて祈った結果として与えられた特別な経験について分かち合っていただきました。例えばある帰還宣教師は福音を分かち合うことができる特別な一人のもとへ導かれるように具体的に祈りました。そして以前に大学のクラスメートだった人の名前が思い浮かびました。彼は Facebook を通じて彼女に連絡を取りましたが、彼女は人生の意味や目的についてお祈りをしていたそうです。 彼女がちょうど真理を求めていた時にフォローアップすることができ、彼女は12月にバプテスマを受けました。このように福音を聞くように進めた報告をたくさん受けましたが、この兄弟のようにフォローアップを最後までした事例は少なかったようです。私はフォローアップの原則を固く信じています。伝道活動のガイド、私の福音を述べ伝えなさいに次のように述べられている通りです。進めるだけでフォローアップしないまま放置しておくのは、旅行に出かけたのにいつまでも目的地へ行こうとしないようなこと、または演奏会の入場券を買ったのに会場に入らないようなことです。果たさなければ決意は無意味になります。私の福音を述べ伝えなさいは、人々にただ進めるように教えてはいません。進めた後でどのようにフォローアップすればよいか教えています。伝道活動の目的は人々にキリストのもとへ来るよう進めることです。そのためにあなたはイエス・キリストとキリストの贖いを信じる信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊の賜物を受けること、最後まで耐え忍ぶことを通して彼らが回復された福音を受け入れられるよう助けるのですと定義されています。進めることは確かにその過程の一つです。しかしただ人々に宣教師のレッスンを聞くように進めること以上に、会員の皆さんが伝道活動のためにできることはたくさんあります。それは宣教師とともに人々が信仰を育み、悔い改めたいという望みを持ち、制約を交わす備えをし、終わりまで耐え忍ぶことができるようにフォローアップすることを意味しています。このフォローアップの原則は使徒行伝に示されています。さてペテロとヨハネとが宮に上がろうとしていると、生まれながらの足の利かない男が抱えられてきた。この男は宮詣に来る人々に施しを請うため、毎日美しの門と呼ばれる宮の門のところに置かれていたものである。彼はペテロとヨハネとが宮に入っていこうとしているのを見て施しを請うた。ペテロとヨハネとは彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえるんだろうと期待して二人に注目していると、ペテロが言った。金銀は私にはない、しかし私にはあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。これは主のしもべによる実に力強い勧めではないでしょうか。しかしペテロは勧めをして終わりではありませんでした。聖文には続けてこう書かれています。彼の右手を取って起こしてやると、足とくるぶしとが立ちどころに強くなって踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美しながら彼らと共に宮に入っていった。言い換えればペテロはこの人に真剣の権能を行使して立ち上がるようにただ進めたのではありません。ペテロはその人の右手を取って一緒に神殿に入っていくことによって自分自身の進めをフォローアップしたのです。このペテロの模範に従って私たち一人一人が心に抱いている恐れを真の信仰に変えることによって、これまでよりも伝道活動に継続して関わるように提案したいと思います。少なくとも四半期に一度、つまり毎年4度誰かを専任宣教師に紹介するように進めます。宣教師たちは主の深い促しを受け、心から御霊によって教える備えができています。彼らと共に私たちの進めのフォローアップをすることができます。人々の手を取り立ち上がらせ、霊的な旅を共に歩むことができるのです。その助けとなるように、私は全ての会員が現在の召しや教会にどれほど活発であるかに関わらず、私の福音を述べ伝えなさいを手に入れるようにお勧めします。教会の配送センターを通して購入できますし、教会のウェブサイトから無料で見ることができます。これは伝道活動のガイドブックです。 つまり私たちも、私たちすべての会員にとってのガイドブックなのです。よく読んで研究し、人々をキリストのもとへ来るように進めて、フォローアップする方法を理解して実践してください。モンソン大官庁はこう言いました。今こそ会員と宣教師が一致協力して、主の葡萄の園で働き、人々を主のもとに導く時です。イエス・キリストは弟子たちにこう教えました。収穫は多いが働き人が少ない。だから収穫の主に願って、その収穫のために働き人を送り出すようにしてもらいなさい。主は私たちの時代においてその祈りに応えてくださいました。歴史上かつてないほどの数の宣教師を送ってくださったのです。この忠実な働き人の波とともに、主は私たちが人の救いのための技に関わる新たな機会を与えてくださっているのです。私たちの素晴らしい宣教師たちを助ける実践的な方法があります。例えば、宣教師に自分が私の福音を述べ伝えなさいを学んでいることを伝え、彼らがどんなことをそこから学んでいるか尋ねることができます。互いに分かち合うことによって、主が次のようにおっしゃったように、会員と専任宣教師との間に信頼と自信が生まれることでしょう。すべての人が主なる神、すなわち世の救い主の名によって語るため、そして見よ、私は人々に証しし警告するためにあなた方を使わした。警告を受けた人は皆その隣人に警告しなければならない。兄弟姉妹の皆さん、宣教師の家族や友達が宣教師へ送る手紙やメールの中で、私の福音を述べ伝えなさいから学んだことを分かち合ったら、どのような影響をもたらすか想像できるでしょうか。宣教師の家族にとって、自分の息子や娘が伝道地でどのようなことを学び教えているのかをより深く理解することによって、どのような祝福が得られるか想像できますか。人々に主のもとへ来るように進めるときに証を述べ、またその進めをフォローアップするときに、主が約束された素晴らしい贖いの恵みを互いにまた個人的に領受できるということを想像できるでしょうか。あなた方は祝福されていると主はジョセフ・スミスを通して告げられました。あなた方が述べた証は、天使たちが見るために天で記録されているからである。そして天使たちはあなた方のことを喜んでおり、あなた方の罪は許されている。私はあなた方の罪を許してこの戒めを与えるからである。すなわち、あなた方はあなた方に知らされたこれらのことを世のすべての人に証しするために、あなた方の思いを確固としていなさい。私たちがフォローアップするならば、主は私たちを失望させるようなことはなさいません。私は世界中の教会員が個人の証に基づいた進めや忠実なフォローアップによってもたらされた言葉にできないほどの喜びを目の当たりにしてきました。最近アルゼンチンで会員に今回の総大会までに誰かを教会に招待するように勧めました。ジョシュアという8歳の少年はそれを聞き、友達とその家族をブエノスアイレスにある自分のバードのオープンハウスに招待しました。彼の勧めと熱心なフォローアップについて書かれた手紙から少し読みたいと思います。数分ごとにジョシュアは門のところに行って招待した人が来るかを見に行きました。ジョシュアはきっと来ると言い続けました。夜になりましたが、ジョシュアの友達は来ませんでした。でもジョシュアは諦めずに数分ごとに門を見に行きました。そろそろ片付けが始まる頃になって、ジョシュアが飛び上がって、来たよ来たよと叫びました。 見上げると家族みんなで教会に向かってきているのが見えました。ジョシュアは走って行って彼らを歓迎し、友達を抱きしめました。彼らはオープンハウスを楽しんでいた様子でした。パンフレットをいくつか手にし、新しい友達と知り合う機会もたくさんありました。小さな男の子の信仰を目にし、プライマリーの子供でも宣教師になることができることを学びました。主を信頼し、信仰を持って共に協力し、一人を見つけ進め、フォローアップに努めるときに、主は微笑み、何千何万という神の子供たちが松実生徒イエス・キリスト教会に目的と平安を見出すようになることを証しします。私たちが救いの技を早めるために働くときに、主が祝福してくださるようへり下り、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。